しもし。
こんにちは。
テレホン人生相談です。こんにちは。
はい。
早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
私の長男夫婦のこと、
うん。ご長男夫婦のこと。はい。今、はい、おいくつでいらっしゃいますか？
二人とも39歳になります。
二人とも39歳。はい、あなた様は今おいくつでいらっしゃる？
60歳です。
はい。お子さんはその長男さんだから、他にもいらっしゃるね。
他に2人男の子います。
次男さんと三男さんがいて、はい、あなた様と旦那様いらっしゃって。
私はシングルなのでないんですけども、うん、パートナーはいます。
パートナーさんはいらっしゃって、はい、はい。で、今はご長男さん、次男さん、三男さん、それぞれ別々に暮らしてらっしゃいます？
そうですね、みんな独立しました、うん、
独立して、はい、はい。その中の長男さんのこと、は
い、長男っていうよりも長男のお嫁さんなんですけど。
あ、長男の嫁のことね、はいはいはい、
はい、今離婚調停中なんですね、
この二人が、
はいはい。
何年前に結婚されたんだろう？
子供が4歳になったので5年前ですね。
うん、子供さんお一人、女の子さん、
はい。
で、今は離婚調停中。いつから始まったんですか？
1年ぐらい前からもう別居状態、
うん。あ、1年前からもう別居、
はい。
うん、原因ってわかります？
多分、うん、まあ、お互いの、
うん、
私から見た感じだと二人のわがままっていう感じなんですけども、うんうん、まあ、要は独身生活長いせいか、
はい、
自分の金をすべて使えた状態が長かったので、
うん、
まあ、その結婚していろんなものが制約されますよね、子供のこと、まあね、あと家を建てれば家をローンだとか、
うんうんうん、
それでなんか自分たちお互いを支出を抑えることができない、うん、それってなんか喧嘩になる。
あ、そもそもなんで出会ったお二人なんですか？
学生時代からの同級生で、もう大人なりみたいなもんですよね、
うんうんうん、
小学校の頃から知ってるから。
本当ですね。で、お互いに初婚？
初婚です。
それでまあ1年ぐらい前から別居で、
はい、
子供さんはどちらに行ってますの？
母親の方です、
うん、お母さんの方に行ってる、はい、はい。それで
半年経って別居してれば、うん、調停できるっていうことを知っててやってたらしくて、で、半年後にいきなりそういうのが来たからびっくりしちゃって、本人も、うん、長男もね。で、まあ、それで話し合いして。
そうですか。ということは、その別居っていうのは離婚前提として別居したんじゃなくて、奥さんが勝手に事実上の証拠というか何かを作ったってことなんですね。
そうですね。
そしたら息子さんの方には離婚する気持ちはなかった、は
い、さらさらなかったです。だから
さらさらなかった、
はい、はい。それでまあ、うん、その話をして、うん、結果的にはもう親権はもう向こう、
うん、
で、あの法律上なんか今はなんか奥さんが浮気してようがないでしょうが、経済的にも生活できてればもう親権を母親の方なんだって言われて、
うん、
まあ、話し合いは平行線 で、
うん、
で判決が1ヶ月後に出るっていう形なんですね。で、なんか
う
すうすもしかしたら男性がいるっていうこともなんか感じてるらしいんですよ。で、そんな話を聞いてる最中に、はい、私がたまたま息子のところに泊まりに行って、
うん、
ちょっと探し物をしたんですね、
うん、
頼まれて、
うん、頼まれて、
息子に頼まれて、で、探し物の場所を間違えて探してたら、
うん、
嫁の10年前の日記が出てきちゃったんですよ。ポロッと怒ってきたんですよ。
10年前の日記ね、
はい、
それとは結婚する前の話だね。
前の、
はいはいはい、はい、
何だろうなと思って、
うん、
ちょっと私もちょっといけないんだけど、うん、日記を読んでしまったら、
うん、
奥さんっていうのが、
うん、
まあ、同級生だから知ってるんですよ、友達みんな、
はいはい、
その知ってるお友達、当たり前知ってるんですよ、名前を、
うん、
その子たちと全部関係を持ったんですよ。それをリアルに日記に書いてあるんですよ。もう腹立たしくって、
うん、
この気持ちをどこに向けたらいいのって、
うんうん、ね、腹立たしさはすごくわかるんですけど、でもそれは結婚する前の話ですね、
はい、そうですよね。そうですよね。そうなんですよね、
うん、結婚する前にまあまあ遊んでいた後、うん、大いにね、うん、あの発展家だったということですけど、うん、それが結婚した後の日記もありましたの？
後のはないんですよ、
うん、ないですね。でも先ほど男がいたんじゃないかみたいなお話がちらっと出ましたけど、それは結婚した後の話ですか？
いや、あの別居してる時に。
別居してる時にね。
そう、
うん、調停ってことは、ご長男さん側はどうしたいって言ってるんですか？
いや、できればもう
続けたい、
離婚という形は取らないで、 どうしても別居したいんだったら別居でもいいから、やっぱり子供のために書類上でも夫婦でいたいっていうのもあって、うん、っていう続けたいって気持ちありますよね、
うん、で向こう側は離婚したいって当然言ってるわけですよね。
そうですね。
他にも養育費とかうんぬんかんぬん言ってきてますの？
なんか養育費と、うん、なんか慰謝料と
慰謝料、うんうん、でこれから先生にねお話を聞くわけですけれども、息子さんとしては離婚したくない。
そうですね、うん、あの子供のためにね、
子供のためにね、そこは私は引っかかりますけどね、うん、それが本当に子供のためになるのかどうか、まあ、ちょっとさておいといて、お母様としてはどうなんですか？
私はもうなんかもうそんな女の人と結婚、もう関係してたっていうその仲間の中の、まあ、何人かは結婚式も呼んでるんですよ。
何人も。
うちの息子なんかこうなんか何もかわいそうになっちゃって、
なんかすごいかも、
なんかそれのムラムラと。
いやそりゃそうですよね。
ほら今変な事件が多いじゃないですか、お母さんが女になっちゃってって、はい、なんかそういう犠牲になるんじゃないかって。
お孫ちゃんがでしょ？
そう、
それも本当に心配ですよ。だからそういうようなことも含めて、
はい、
何か方法がないかね、対策がないかをちょっと、ね、はい、お聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷隆之先生です。はい、では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。はい、
母親としてはね、はい、いろいろと複雑な思いだとは思うんですけれども、
はい、
まあ、今もう1年前から別居して、
はい、
離婚調停もだいぶ進んでいるということなんですかね。
そうですね、はい、
うん、先ほど判決が出るっていうふうにおっしゃったけれども、
はい、
調停が決裂したっていうことなのかな。
その離婚成立ってなってます。
離婚成立、
はい、
調停っていうのはね、双方が合意しないと調停って成立しないんですよね。
はい、
だからあなたの息子さんとお嫁さんの両方がもう離婚しますっていうふうに合意をすれば調停が成立するんだけども、
うん、
もしそこが合意ができないんだとすれば調停は不成立になるわけですよ。で不成立になった上で、例えばお嫁さんの方がどうしてもそれでも離婚したいっていう場合には、もう調停ではなくて離婚の訴訟っていうのを起こすんですよね。
あ、はいはい、
そうするとその訴訟で裁判官がもうこれは離婚させるべきかどうかっていうことを判断して判決を出すということなんだけども、
でも多分息子はもう本当は別れたくないけれども、もうそれを飲むしかないっていうんで飲んだんだと思うんです。だからなんか書類になんか養育費がいくらとかなんとかそういうのが書いてあるのもらってきて、
もらってきた書類を、うん、
はい、
誰から
もらった？送られて、火災から送られてきてますね。
あ、じゃあもう離婚が成立したってこと？
でなんか1ヶ月後にその判決が出るみたいな、判決っていうかそういう決まりことが出るっていうふうなこと言ってましたね。
何についての判決が出るのかな？離婚をするかしないかっていう判決、それともその養育費とか慰謝料とかそういうことについての判決ってことかな？
まあ、慰謝料とかそうなんですね、はい、
うん、じゃあ離婚自体はもう成立、合意をしたということなんでしょうかね。
うん、だと思います、はい、
うん、いやそこによって全然話が違ってくるんでね。
あ、そうなんですか。
うん、だってもう離婚、双方がもう離婚をやむなしというふうに考えているんだとすれば、はいはい、もうそこで離婚が成立している可能性もあるわけですよ。
あ、
うん、ただその時には、はい、離婚が成立する時には親権はどちらかに、父親にするか母親にするかっていうところまで決めないと合意によって離婚はできないんですよね。
あ、
だからその親権についてももう決着がついてるんでしょうかね。そこはまだついてないのかな。
なんか母親の方に言っててました。
ああ、じゃあ親権は母親だということで離婚をするということまでは合意をしていて、
はいはい、
あと養育費とか慰謝料のそのお金の話だけが残ってるっていう状態なんでしょうかね。
ああ、そうなんですかね、
うん、そこをね、やっぱりまずあなたがもし息子さんと話をするんであれば、そこをちゃんと確認しとかないとトンチンカンのアドバイスをすることになってしまうんでね。
あ、はい、
もう離婚が成立してるんだとすれば今更お嫁さんのことをねどうこう言ってもしょうがないわけですし、
はい、
でもう書類上でも夫婦でいたいと言ってももう書類上夫婦でなくなっちゃってるんだとすればね、それを今更言ってもしょうがないわけですから、
あ、
はい、うん、そこはちょっとまず確認をしてみてください、
はい、
でまだ離婚が成立していないんだとしたらね、
はい、
ここは本当に推測になってしまうんですけれども、
はい、
離婚調停の中で裁判所の調停委員からこれは争っても親権はどうしても母親の方に行っちゃいますよと、
はい、
でだからもうこれで離婚次回 の調停で、はい、もうそれで成立させた方がいいんじゃないでしょうかっていうのそういう示唆を受けて、息子さんの方もそれで最終的に決めるかどうかっていうことを悩んでるっていう状態なのかなとも思うんですよね。
はい。
で、もしそういう状態、まだ離婚が成立してないんだとすれば、
はい、
まあ、あなたはもうお嫁さんのことは、とんでもない女だというふうに思ってるわけですよね。
はい。
まあ、息子さんの方が仮に未練があったとしても、でもその未練っていうのはそのお嫁さんに対する未練というよりもむしろ子供とのことを考えてっていうことなんだとすればね。
そうですね、はい、うん、
そこで離婚調停がね長々と続いて、
はい、
お互いにその憎しみ合うような状態がずっと続いてるというのは、はい、4歳の子供にとっては決していいことじゃないですよ。
あ、はい、
お嬢さんをね、はい、お嫁さんの方が養育してるというそういう既成事実がある中で、
はい、
あなたの息子さんの方に親権が来るっていうことはないですから。
あ、はい、
そうだとすればね、そこはもうある程度諦めてというか譲って、じゃあ親権は向こうに渡すけども、その代わりちゃんと娘と親子としてね、父と娘として会える機会をきちんと作ってほしいという、そこの合意を成立させるという方向でね話をした方が、4歳のお嬢さんのためにはその方がいいのかなとは思います。
あ、はい、
うん、でもう離婚後はもうね、お互いの悪口一個なしで娘の父親と娘の母親という関係で、お互いその娘の幸せをね願って、そういう関係を築きましょうということでね、
はい、
やっていくのが多分お嬢さんっていうのは小さいお子さんのためには一番いいと思いますんでね。
あ、はい、
うん、だあなたは当事者じゃないんだけれども、
はい、
もし息子さんと話をするんであればね、そんなねいつまでも争ってるんじゃなくて、今後子供のために何が一番いいかっていう観点から考えてみたらどうと、
うん、
そのためにはきちんと父親と子供が交流できるようなそういう機会をきちんと作るとか、あるいはその子供が経済的に困らないようにきちんとこう養育費を払うとか、そのあたりのことにきちんと注力した方がいいんじゃないのっていうのが、多分あなたがすべき、お子さんに対してすべきアドバイスだと思うんですよね。
あ、はい、
うん、そこでお嫁さんのことを悪く言ってもしょうがないですし、
あ、はい、
うん、いくら気に食わないお嫁さんであったとしても、あなたのお孫さんの母親ですから、そのお孫さんの母親が困ってしまえば結局お孫さんにしわ寄せが来てしまうんでね、そういう観点からあなたの息子さんにね、長男に接した方がいいのかなと思います。
あ、わかりました。はい、
でね、いろいろ気に食わないことはたくさんあると思いますけどね。
はい、はい、
もう別れた相手のこと、あるいは縁が切れた嫁さんのこと、
はいはい、
そのことをとやかく言ってもしょうがないので、あとはでもあなたとお孫さんの関係というのは、これは息子夫婦が離婚をしようとも、おばあちゃんと孫という関係はね変わらないわけですから、そこをどうやったら一番いい関係を作れるのかという観点から接してあげるのがいいと思いますし、はい、
ね、わかりました。
はい、よろしいでしょうか。で、
はい、
ね、とにかくその息子さんとね、お孫さんがきちんとね、面会できるようなそういう方向で考えてあげるのが一番いいと思いますし、それさえうまくいけば、あなたとお孫さんが会う機会もきっと確保されると思いますんで、そういう観点から考えてみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあもう一度先生に変わりますね。
はい、はい、うん、腹渡はね、煮えくり返ってると思いますけれどもね、はい、うん、でもね、親としてままならないこともしょうがないって、飲み込まなければならないこともあるんでしょうね。
そうですね、
うん、やっぱり一番弱いところにしわ寄せがいかないようにって、うん、考えてあげるってことなんでしょうな。うん、
まあ、でも第三者の意見を聞くということで、うん、やっぱりちょっと気分的にもちょっと違う感じですね。
うん、
やっぱり自分だけで考えちゃうと、
うん、
自分のこの我の方が強くなっちゃう。
そりゃそうですよ。もう怒りがね、どんどんどんどんいっちゃいますもんね。
はい、
まあ、今日先生のお話聞いてちょっとね、はい、クールダウンしていただいて、何を一番大事にすべきなのかってことをね、はい、もう一度真ん中に置いてやってみてください。
はい、すいません、ありがとうございました。はい、
失礼いたします。
はい、どうも失礼します。はい。